18、市政情報トピックス。市役所へは郵便番号 666-8501 と仮名で郵送できます。料金表示のないものは無料。記載がない場合、主催・主体は市で、受付時間は各施設の執務時間中。市外局番は072です。納期限は6月30日木曜日。市県民税第1期。納税通知書の発送は6月7日火曜日です。課税に関する問い合わせは市民税課、電話 740-1132。納付については市税収納課、電話 740-1135 へ。国民健康保険税第1期。納税通知書の発送は6月15日水曜日です。付加に関する問い合わせは国民健康保険課、電話 740-1170。納付については保険収納課、電話 740-1177 へ。納付書、口座振替以外での納付について、スマートフォンアプリでの納付や、Fレジ公金支払いでクレジットカード納付が利用できます。詳しくは市税については市税収納課、電話 740-1135。国民健康保険税については保険収納課、電話 740-1177 へ。6月26日日曜日に、市税、保険税、保険料、休日納付相談窓口を開設。6月26日日曜日、午前9時半から午後4時に、休日納付相談窓口を開設します。市役所1階の保険収納課、電話 740-1177 と、介護保険課、電話 740-1148、市役所2階の市税収納課、電話 740-1135 へ。緊急地震速報訓練を15日に実施。市内25箇所の屋外スピーカーから放送。問い合わせ、危機管理課、電話 740-1145。6月15日水曜日午前10時ごろ、市内25箇所に設置している屋外スピーカーから、気象庁の緊急地震速報が放送されます。当日の気象・地震活動などによっては中止する場合あり、緊急地震速報は気象庁が J アラート、全国瞬時警報システムを通じて、全国一斉に自動で配信するものです。放送内容が聞き取れない場合は、訓練時と災害時ともに無料のテレホンガイド、電話 0120-367-889 で確認できます。学用品費や給食費などを援助します。小中学生が対象。一定の要件あり、問い合わせ、就学給食課、電話 740-1256。義務教育機関にある子どもを対象に、学用品費や給食費などを援助しています。一定の要件あり、私立小中学校に就学している子どもの保護者には、学校から案内を配布しています。希望する人は各小中学校に申請書を提出してください。また、私立学校や特別支援学校など、私立小中学校以外に就学している子どもの保護者には、5月中旬に案内を郵送しました。市役所3階の就学給食課に郵送するか、窓口で提出してください。詳しくは市ホームページへ。二次元コードからアクセスか。 マイナンバーカードの申請受付、6月18日土曜日に明豊公民館で実施。問い合わせ、市民課、電話 740-1340。6月18日土曜日午前10時から午後1時に、明豊公民館でマイナンバーカードの新規申請の受付や、顔写真の無料撮影などを実施。申請者には災害用非常食をプレゼントします。事前予約制のため、6月1日水曜日から16日木曜日までに電話で市民課に予約してください。なお、申請者が15歳未満か成年非後見人の場合は、法定代理人が予約し、申請時に同行が必要です。申請の際は必要書類次の1から4を持ち、申請者本人が明豊公民館へ。必要書類1、本人確認書類原本を2点、運転免許証や健康保険証など。2、通知カード。紛失している場合は紛失届を当日記入。3、住民基本台帳カード。持っている人のみ。4. 法定代理人が同行する場合は、法定代理人の本人確認書類と、法定代理人であることを証明する書類、戸籍謄本、登記事項証明書など、同一世帯員の親権者が同行する場合は不要。交流警報訓練を実施します。場所は一倉ダムから与野川合流点まで。問い合わせ、独立行政法人水資源機構一倉ダム管理所。電話 794-6671。 6月8日水曜日に一倉ダムが緊急放流。異常洪水時防災操作時の放流警報訓練を実施します。訓練中は一倉ダムから与野川合流点まで順番にサイレンやスピーカーを鳴らしますが、川に流す水の量は増やしません。児童手当についてお知らせ。該当の世帯に案内を送付します。問い合わせ、子ども支援課、電話 740-1179。児童手当を6月10日に振り込みます。6月10日金曜日に児童手当2月から5月分を振り込みます。支払い通知書は発送しません。また、同手当の受給者に5月下旬に現況届を送付。同封の文書に記載した条件に該当する人は必要事項を書き、必要書類を添えて6月30日木曜日までに市役所3階の子ども支援課へ郵送するか窓口で提出してください。制度が一部変更されました。4年6月から児童手当制度が一部改正されました。変更点は一部条件に該当する人を除いて現況届の毎年の提出が不要となる特例給付の支給に所得上限が設けられるなどです。詳しくは市ホームページで確認してください。二次元コードからアクセス可。新しい福祉医療費受給者証を送付。県内医療機関を受診する際は新しいものを。問い合わせ、医療助成年金課、電話 740-1108。 7月1日金曜日から福祉医療費受給者証、乳幼児等、子ども、高齢期移行、母子家庭等、障害者が新しくなります。受給資格がある人には、 新しい受給者証を6月下旬に送付します。県内の医療機関で受診する際は、新しい受給者証に健康保険証を添えて窓口に提示してください。また、所得制限超過で受給対象外となる人には、資格喪失通知を6月下旬に送付します。健康保険や住所・氏名などに変更があった場合は、医療助成・年金課へ。65歳から69歳の人へ医療費を助成しています。65歳から69歳の人で所得制限内、世帯員全員が年金収入80万円以下で所得がない、または非課税世帯で本人の年金収入を加えた所得が80万円以下で要介護2以上の人は、医療費の自己負担額が2割になります。該当する人は、医療助成・年金課へ。良好な住環境や美しい景観づくりのために、住民主体のまちづくりを支援します。問い合わせ、都市政策課、電話 740-1201。住民主体のまちづくりを推進するため、地区計画策定初動期などの活動を行う住民団体に対し、アドバイザーの派遣や活動の助成を行います。希望する団体は、市役所5階の都市政策課と各行政センターに備え付けの申込書に必要事項を書き、6月1日水曜日から12月28日水曜日に都市政策課窓口で申し込んでください。健康マイレージ参加者を募集。応募締め切りは7月12日火曜日。問い合わせ、保健センター、電話 758-4721。健康づくりへの動機づけや、運動習慣の定着を図ることを目的に実施している川西健康マイレージ。イベントの参加やウォーキングなどでポイントを貯め、商品券と交換することができます。5年3月末時点で30歳以上の市民から1000人を募集します。定員超過の場合は抽選。ポイント対象期間は9月1日木曜日から5年1月31日火曜日。希望者にはタニタの活動量計5000円相当を申呈。詳しくは6月初旬に全戸配布する応募用紙を確認してください。応募締め切りは7月12日火曜日必着です。外国人などへの特別給付金の支給。障害のある人や高齢の人が対象。問い合わせ、障害福祉課、電話 740-1178、地域福祉課、電話 740-1174。外国人等障害者特別給付金と、外国人等高齢者特別給付金を支給します。対象は次の通り、まだ受給していない人は担当課窓口で申請してください。支給額など詳しくは担当課へ。外国人等障害者特別給付金。対象は障害基礎年金を受給していない、次の1か2に該当する市民。詳しくは市役所1階障害福祉課へ。1、昭和57年1月1日より前に20歳ですでに障害があり、現在重度、中度の障害がある。2、昭和61年4月1日より前の海外滞在中に障害の初診日がある。 外国人等高齢者特別給付金。対象は、大正15年4月1日以前に生まれた人で、次の1から3のいずれかに該当する市民。詳しくは市役所1階地域福祉課へ。1、昭和57年1月1日現在、外国人登録をしていた。2、昭和57年1月1日より前に外国人登録をしていた期間があり、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得しており、年金受給資格期間を制度上満たしていない。3、日本国籍を持ち、長期間海外に滞在し、昭和36年4月1日以降に帰国しており、年金受給資格期間を制度上満たしていない。市県民税についてお知らせ。納税決定通知書の発送や税額の変更など。問い合わせ、市民税課、電話 740-1132。納税決定通知書を発送。6月7日火曜日に、市県民税納税決定通知書を個人納付の人へ発送します。課税内容の問い合わせは、通知書記載の通知書番号を確認し、電話で市民税課へ。また、転載・失業などで納税が困難な人は、減免が認められることがあります。各納期限の1週間前までに市民税課へ。第1期分は6月23日木曜日まで。税額の変更について、新型コロナウイルス感染症や e-tax 接続障害による影響で、3年分確定申告書の個別延長手続きをした人は、4年度市県民税特別徴収税額決定通知書、5月に勤務先に送付、に確定申告書の内容が反映されていない場合があります。税額を変更し、再度通知書を送付します。手続きは不要。生活困窮者自立支援金の支給。新型コロナで家計に影響があった世帯が対象。問い合わせ、地域福祉課。電話 740-1189。 総合支援資金の再貸し付けを終了した世帯や、再貸し付けが不承認となった世帯へ同支援金を支給。収入や資産、就職活動などに条件あり、対象者には申請書類を発送します。申請期限は8月31日水曜日に延長。市政情報トピックス、終わり。